通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。7月7日月曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。7月も始まり、早1週間ですよね。2025年折り返して1週間経ちましたけど、皆さんどうですかね。暑いっすよね。ともかく何がどうとかっていうより、とにかく暑いね。ねえ、そんな中なんですけども、収まったので開きましたっていうのをね、冒頭の雑談でお話しさせていただこうかと思ったんですけど、このワードでピンとくる人います？収まったので開きました。答えはね、うちの息子の学校のプールもうね、プール開きしたかと思えばもう収まってしまったよ。なんか昔どうだったのかな、僕らが子供の頃って割とプールの授業多かったと思うんですけど、あ、僕41ですけどね、小学校の頃とか中学校の頃とか割とプール多かったと思うんですよね。高校も多かったよ、多かった、少なくはなかったよなって感じだったんですけど、なんかね、結局ね、うちの息子はね、今年プールは2回 ?3 回、まあ 2,3 回で終わりました。終わっちゃいましたね。なんかもう厳しくってさ、天気が悪いと何？雷が危ない、天気が良いと熱中症が心配みたいな感じで、もうとにかくね、入れるタイミングがないのよ。そう、先生たちもね、すごく工夫していただいてね、まあそれルールだからできないっていうのはね、だからそのルールの中でなんとかできるように、天気のいい日に熱中症のね、温度とかアラートが出る前にめちゃくちゃ朝一のねタイミングでプールにね行ってみるみたいなことを工夫してくれましたけども、去年は0回だったかな。で今年が2回3回っていう形になってますね。まあね、水着の出番なかなかないよねっていうふうに思ったりもしてたんですけども、収まったら開くしかないでしょうということで、昨日はね、我が家のプール開きを行いました。まあ、って言ってもね、どれぐらい ?3 メーター ×2 メーターぐらいの、で、高さもね、50センチないぐらいの、まあ、小ぶりなプールなんですけどね、あの、ビニールプールですけども、それをね、空気を入れて、お水をね、少しだけ入れてね、楽しむことができました。いやー、僕もね、一緒に楽しんだんですけど、全然あれですよ、あの外から割とがっつり見える感じなんで、上半身裸とかではなくね、このバキバキの体だったらもしかしたらやるかもしれないけどね、そこはね、ぽっちゃりわがままボディなのでそれはね、誰得かっていう話になるからね、もちろんあのお洋服を着たままね、プール遊びをしましたね。まあ、すごくね、楽しかったのと同時に、割とね、日差しがあっても水の中に入ってると気持ちいいよね。こうのんびりと半身までもないけどね、ほんと足腰に浸かるか浸からないくらいまでをね、お水につけてゆっくりとね、なんと言いますか、プールサイドっていうかビニールプールですけど、プールサイドにこう肩をね乗せて、天井をね眺める、あ、天井っていうか空を眺めるね、あの青空がすごくね気持ちいいなっていう風に感じましたね。まあ息子もね、めちゃくちゃテンション高かったし、僕も妻もね、それを見てすごく楽しかったしっていうことで、まあ今年はね、隙を見てプールちょこちょこやっていきたいなっていうふうに思います。まあでもやっぱりね、昼とか過ぎると暑くなるから、もう朝の早いうちにね、遊んでしまいたいなっていうふうに思ったりしてます。はい、ということでね、今日の本題に入りたいと思います。今日は星に願いを、七夕の過ごし方こんな感じはいかがというタイトルでね、お話をしていきたいと思います。まあ7月7日ですしね、まあ、七夕じゃないですか。七夕といえばね、天の川ですよね。この天の川を挟んで離れ離れになった織姫と彦星の悲しい恋の物語ですよね。でもこれってもともとは中国の祈祷伝という祭りがね、起源とされてて、まあ、7月4日の夜に旗織のね、技術向上を願って針仕事のね、上達を祈ったっていうね、風に言われてます。で、これが日本には平安時代に 宮廷行事として取り入れられたっていうね、記録が残ってて、で、貴族たちが星に願いをかけながら、まあ、詩やね、歌を詠んだというふうに言われてますよね。うん。まあ、この旗織とか裁縫が五穀豊穣や、まあ、手工業の発展と結びついていたっていうのがね、多分その当時の時代背景にあると思うんですけども、まあ、そういった当時の人々にとって、この星に願うっていうことはね、本当に大切な祈りだったんだろうなっていうふうに、まあ、想像できますよね。なんか、まあ、日本ではさ、悲しい恋の物語なのは知ってるけど、やっぱりこのお互いを思って祈り合ってみたいなところがあるから、願い事をねしていくっていう風な風潮になってると思うんですけども、そういう意味では、まあ、僕らにとっては現在のこの七夕っていうのは結構ポジティブだね、イベントになってるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、まあ、このポジティブなイベントの陰で同じ日付には、まあ、歴史的に忘れてはいけない出来事っていうのもあったりしますよね。まあ、やっぱり近年というか、まあ、全然近年じゃないけど、もう20年前ですか、2005年7月7日ですよね。これはロンドンで地下鉄とバスを狙った同時多発テロが発生しましたよね。52名の方が亡くなった事件でしたかね。うん。ね、この多くの事件が、で、被害者が出たね、この事件は、77という日付がね、強く印象に残る悲しい出来事になったんじゃないかなというふうに思います。当時のことね、僕もね、ニュースでしか見てないですけど、やっぱ結構衝撃的でしたもんね。うん。まあ、こんな感じでさ、なんて言いますか、まあ、希望の日である日と、悲劇の日である日、こういったものが同じ日に重なる。別にこれって7月7日に限らず他の日でもたくさんあると思うんですけども、誰一人として同じ時を生きていないね。そういうことを改めてね、認識させてくれることでもあったりしますよね。うん。まあ願いをね、思うのとともに、こういったことがあった日であるということも覚えておく。悲観的になるんじゃなくて、悲しい出来事があったからつつましく過ごすんじゃなくて、まあ、それはそれ、これはこれなんですよね。ポジティブな日、自分にとってポジティブな日だよ今日はね、ここは記念日だ、誕生日だみたいな日もたくさんあると思うんですね。別に7月7日に限らずですよ。うん。でもその裏側ですごく悲しい事件が起こった、世界的に悲しい事件が起こったね、自分の知らないところで悲しい事件が起こったっていうことも間違いなくあるんですよね。みんな誰しもがね、あるんじゃないかな、調べてみたらっていうふうに思うんですけども、これをね、混同させないっていうことはすごく大事だと思います。でも覚えておく、忘れないっていうこと、これもすごく大事だと思うので、まあこういった風にね、切り分けていくことっていうことが大事なんじゃないかなっていう風に僕自身は感じます。ちなみにね、今日7月7日、他にもね、どんなことがあったのかなっていう風に調べてみたんですけども、なんとね、1456年ですよ。うん。異端の罪で家計に処された25年後に、ジャンヌ・ダルクが再審で無罪放免された日でもあるそうですよ。まあ、話はね、身近な七夕に戻しましょう。どうですか？皆さんのお住まいの地域でも、いろんな場所で笹ね、飾られているんじゃないでしょうか？どうですかね。もし願い事をかける機会があるのであれば、書いてみることをね、僕はね、おすすめします。これね、星に願いを託すだけじゃなくって、いろんな人に自身の願いを見てもらえる日なんじゃないかなっていうふうに思ってるからなんですよね。そんな日ってなかなかなくないですか、ね、自分の願い事とか自分のやりたいこととか叶えたいこととかっていうのを誰かに表明する機会ってあります、ね、あんまないですよね、まあ、例えば神社とかで、まあ、絵馬に書くっていうのはあったりするかもしれないけど、これも年に1回とかの話じゃないですか。しかもね、七夕飾りとの決定的な違いは僕、生活圏だと思ってるんですよね。神社とかも、まあ、確かに生活圏に行くことはね、多いと思うんですけどもね、もっともっと身近な生活圏、例えば近所のスーパーとかショッピングモールとか職場、学校、役所などなどね、その同じ生活圏でかつ足を運びがちな人たちが目にする機会が多いっていうところね、そういった意味で、まあ、これね、そのいろんな人に自分の願いを見てもらえるから、みんなの思いが自分のところに届いて願いが叶うんですみたいなね、ちょっとスピってる話ではなくって、いや別に否定はしないですよ、ね、そういうこともあるかもしれないけど、そういうね、祈りとか思いの力とかじゃなくってね、僕の場合はリアルに、あ、この人こんなことしたいんだ、あ、自分だったらこんな応援できるな とかいう風になるかもしれなくないってね思ったりするんですよね。いやもちろんそんなね確率は全然高くないと思いますけど、でも自分がされる分にはもしかしたら高くないかもしれないけど、逆に今話した話ですよ、この視点で七夕飾り眺めてみるっていうのどうです？そうすると、あ、この人こんなことしたいんだってシンプルに世界広がる感じしません？で、自分だったらこんな応援できるなって考え、思い、そういうことが見つかったなら、その人の願い事のサポートができるかもしれないじゃないですか。それってめっちゃいいことじゃないって僕思うんですけどね。いや、七夕っていうのは遠い昔から続く願いを共有する日だと思うんですよ。うん。なので、誰かの願いをきっかけに自分の世界がちょっとだけ広がる。そんな豊かな夜をぜひね、皆さんも過ごしてみてもらえればなっていうふうに思ったりします。まあ地域によってはさ、今日の夜空はもしかしたら雲がかかってて天の川は見えないかもしれないよね。でも目に見えなくてもお願いを届ける心っていうのは同じだし、年に一度しかないこんな機会ですから、普段は言えないありがとうや頑張りたいを短冊に込めてみるのもいいかもしれないですよね。あなたは何を願いますか？ということで、そろそろエンディングのお時間です。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また感想はコメントもしくは X でハッシュタグおきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして私、社会福祉士のただは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、 X では世間の小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のただでした。またおいで。